ようございます。聖書と福音の時間です。スマートフォンやタブレットが普及して本当に便利になりました。でもそのせいで若い人に若年性の老眼が増えているそうです。人間の目はそんなに近くばかりを見るように設計されてはいません。新緑が美しい季節、目を上げて遠くにある緑を眺めてみてはいかがでしょうか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日私はイスラエルに行ってきました。この国は何度言っても本当に不思議な魅力のある国です。今から2000年前にイエス・キリストが実際に歩かれた道や見ておられた山や湖がそのまま現実として目の前に存在している国なんですね。イエス・キリストの存在は歴史的な事実です。聖書以外の文献にもイエスの名前は登場します。それらによると、この方には不思議な力があり、民衆の心を引きつけた。どういうわけか十字架にかけられ死にます。しかし、その墓は存在していません。その後、イエスの弟子と言われる人たちが、イエスは蘇った。人間は死んで終わりではない。イエスを信じる者には永遠の命がある、という、いわゆる福音を命がけで言い広め始めるんです。そして瞬く間に、ユダヤ地方からローマ社会にまで広がっていきます。弟子たちは、イエスが十字架にかけられた時、見捨てて逃げ出した人たちです。その彼らがなぜイエスの死後わずか2ヶ月足らずでこのように表現したのか、謎です。小学校の頃、算数で虫食い算というものを習いました。2×四角は10。四角の中には何が入るでしょうか、というやつです。答えは5ですよね。前後から答えが導かれます。さて、逃げ出した弟子がなぜ殺されると分かりながらこの福音を言い広め始めたのか。導かれる答えは一つです。イエスの復活。なぜそんなことが言えるのか。人間にとって一番大切なもの、それは命ですよね。この一番大切な命を捨ててでもいいと、いう人たちが、イエスの死後、空白の2ヶ月の後に、弟子をはじめ次から次へと現れてくるんです。迫害され、拷問にかけられ、貼り付けにされても、その人たちはどんどん増えていくんです。ついにローマ帝国中に広がり、キリスト教は国教となりました。これは、何かとんでもないことがなければ考えられないことです。聖書が語るイエスの復活は事実なんです。さて、イエスの存在、十字架の死、そして復活は事実だと言いました。まだ聖書を信じておられない方には、実にバカバカしい話に聞こえるかもしれません。よくわかります。私自身が信仰を持つ前、そう考えたからです。そんなバカバカしいことを信じるのは、知的判断力を麻痺させて、無理やり信じ込もうとしているか。どこかに疑いは持っているけれども、それに目を向けようとしていないか。そのどちらかに決まっていると考えていました。無理もない話です。日本人の常識からは、とても考えられません。これが事実ではなく、単なる宗教家の思い込みであるなら、この話はここでおしまいです。しかし、本当に事実であるなら、話は大きく変わってきます。イエスは聖書の言う通り神であり、十字架にかかり死んだけれども復活し、今天で生きておられる。人間は死んで終わりではなく、死んだ後があり、天国は存在するということです。人間にとって最も忌み嫌うものは何でしょうか？死ですね。 しかし、この福音の事実は死の意味を根底からひっくり返すんです。では、本当に聖書が語ることは真実で信じるに値するのか、信じて大丈夫なのか、ここが気になるポイントです。ある時、イエス・キリストがガリラヤ湖畔で群衆が押し迫ってきたので、小舟で少し沖に出てから話を始められたんです。その小舟は漁師ペテロの持ち物でした。イエスの話が終わった時、イエスはペテロにこう切り出されたんです。深みに漕ぎ出して、網を下ろして、魚を取りなさい。これには正直ペテロも驚きました。ついさっきまで漁をしていても何も取れなかったんです。こんなに火も高くなって、どうして魚が取れるはずがありましょうか。それに網も掃除してしまったし、確かにイエス様の話は素晴らしいです。でも、私は漁師です。漁にかけては私の方がよく知っています。今網を下ろしても網が汚れるだけじゃないですか。魚なんか取れませんよ。ペテロは心でそう考えたんではないでしょうか。しかし、彼はイエスにこう言いました。先生、お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、なんとおびただしい魚が入り、網が破れそうになったというんですね。ペテロがイエスの力を自分自身で味わった初めての体験でした。ペテロはおそらく心の中でイエスの言葉を半信半疑で聞いたと思います。つまり心に疑いがあったんですね。実はこの疑いこそは信じるための大切なきっかけなんです。なぜなら疑いが生まれるからこそその次に信じるか信じないかという選択が必要になります。そして考え、選んで決断して行動する。疑いも何もないときは、ただ言われるままをするに過ぎないんです。それは、信じることでも信じないことでもどちらでもありません。いわばロボットのようなもんです。信じるということは、疑いから出発します。また、信じた結果が見えていないからこそ、信じるか信じないかを決めなければならないんですね。もし網を下ろした結果が大量だと分かっていたら、全員が同じ選択をするでしょう。それは信じるということではありません。信じることは疑いから出発し、結果が見えないからこそ信じることに意味があるのです。では、信仰は一か八かの賭けなんでしょうか？いえ、絶対にそんなことはありません。この時、ペテロはイエスの言われる言葉を信じる選択をしました。それによって大きな祝福を受けたんです。では、この体験でペテロの信仰は確立したのか？いえ、さらに進んでいく中でまた疑いが出てきます。そして信じることを選択し、イエスの言葉の真実をどんどん体験していくんです。失敗することもあったでしょう。でも何度でもやり直せるんです。この積み重ねの中でイエスという方の真実を確かにし、復活のイエスに出会った時、彼の信仰は揺るぎないものになりました。だから彼は命を惜しまず福音を語ったのです。天国の真実を確信したからです。さて、聖書の言葉は信じるに値するのか？それは私がここから言うことではありません。お一人お一人がご自分の人生の中で確かめることができるんです。最初は小さなことかもしれません。でも聖書の言葉を信じる選択をしてみてください。必ず祝福が訪れるはずです。ペテロは網を下ろすことからでした。疑いの中での選択です。今、あなたにもイエスは語られています。あなたにとって網を下ろすこととは何でしょうか？ あなたの人生を変える聖書を信じるという選択をしてみてください。真実があなたにわかるはずです。心からお勧めしたいと思います。
ノアで信じます。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。ルカの福音書5章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。